政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生き抜くための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。11月になりましたね。2013年まで早くも2ヶ月だね。先月私とうとう48歳になっちまいましたね。誕生日に来て初めて気づいたんですが、今年俺年男じゃんみたいなね。残り2ヶ月になってやっと年男に気づいたと、まあそういった柴山がね、お送りするんですが、この間の11月の3日ねに実は日経新聞を見ていてですね、非常に興味深いトップ記事がありました。日経新聞のトップ記事ってのはね、日本経済全体に影響するから、ぜひ見出しだけでも目を通してほしいんですね。日経新聞は一面に魂込めてます。いや、2面以降かけてるわけじゃないですよ。一番かけてるのが一面ってことです。ということでトップ記事ね、その中でですね、実はシニアが開くということで資産運用みたいな話がですねちょっと出てたんですよ。その中でですね、老後のゆとり王道なし、なんだこれはと、老後のゆとりってなんだろうと、ね、老後のゆとり教育じゃねえよなとか思いながらですね見てたわけですが、あ、なるほどということでですね、非常に面白かったのが、退職金などの運用がなかなかこう皆さんね、株式投資ないとないじゃないですか。やってみたら、いやなかなかうまくいかないと。でもこれね、いや失敗しちゃったってへみたいなですね、軽いノリでいける話はありませんよ。老後の生活に関係しますからね。まあ、という話で、この後ですね、その老後の資金運用、あるいはそういった資産運用に関する株式投資とか、そういったことについて柴山の視点でお話をしてみたいと思います。では早速ね、今回のお話なんですが、まずはね、事例としていくつかちょっと数字を入れてみたいと思うんですが、難しい数字じゃないから大丈夫ですよ、ね、例えばですね、皆さん老後、夫婦2人ね、1人でも構いませんけどね、夫婦2人と考えてください。2人でですね、月々どれぐらいあると、まあまあ旅行したいとかゆとりのある生活が送れるかななんていう話でいきますとですね、まあ一つのデータによりますとね、月 22.3 万、まあ、22万円ちょっとぐらい毎月あると老後の生活比較的ゆとりがあるという話らしいです。でね、まあ、月 22.3 万ぐらいとすると、まあ大体1年、どうでしょうか、264万ぐらいかな。10年でどうですか、老後10年間なんと2600万もかかる。そんなかかるのっていう声が聞こえてきそうですね。なんか私の背後で聞こえてる感じがしますが、背後例じゃありませんよ、ね、でも月22万ってそんなに高い金額じゃなさそうでしょ。でも10年で2600万、そんなお金なかなかねえなと思いますよね。でちなみにですね、これこの時の日経新聞の記事をちょっと見てみると、大体のまあ退職金ですね、まあ大体60ぐらいとかで退職される方多いと思うんですが、平均的にですね、これはまあ日経新聞の記事の一つのデータですよ、2440万円という退職金のデータがあるそうです。それ一体どこの会社だと、俺は中小企業だからそんなもらってねえやと。しかも柴山会計やってて、私退職する時こんなもらえるって自信ないですよ。思い切って言えますけどね、もらえる自信がないということを自信を持って言います。なかなか中小企業難しいでしょこんなもん。でもっと言うならば、2440万仮にもらえたとしても、そこから10年で夫婦2人で食いつぶしちゃうんですよ。そう考えたら、いやちょっと柴山さんそれまずいよと。まあ年金を当てにしたいけどね、今年金財政不安だし将来どうなるか分かんないでしょと。少子高齢化でね、若者 1. 何人につき、何ですか、老人1人とかね、そうまかないきれないだろうと。じゃあどうしたらいいと。ミスミスですね、退職金明確2000万以上もらっても、毎月20万ずつね、1つ2つとですね減ってくるのを見ていくのって怖いですよね。1枚2枚の世界じゃありませんから、番長それ屋敷みたいにね。でね、そういう恐怖の話は嫌なので、じゃあどうするか、やっぱり運用して増やしたいなって思ったりしますよね。でそこでやっぱりね、まあ、年金不足みたいなところのですね、まあ、対抗手段ってわけじゃありませんが、やはりよく出てくるのが老後の株式投資です。でやはりですね、この時の記事すごく参考なので、もしお手元に日経新聞のですね11月3日日曜日の朝刊がピンポイントだったら見てくれればいいし、今はね日経新聞がなくてもね、ネットという素晴らしいツールがあるから、ネットで老後のゆとりと検索してください。 でもそういった検索するとあなたのパソコンがですね、そのキーワードで検索しますから、 Google があ、この人は老後の人に興味があると認識してですね、その後ですね、サイトを開くたびにですね、老後の人に関するですね、いろんな勧誘の広告が出るかもしれませんが、それはまあご愛嬌ということでいいですね。最近の広告って怖いですよ。検索キーワードから広告選んできますからね。まあ、ともあれ、老後のゆとりという言葉でですね、もし検索していただければ、ニュースの方でですね、多分この時の記事が、の話題が出ると思います。まあ、話を戻しますとですね、株式投資、この時の記事によりますと、7割近くは評価損って話ですよ。ちょっとね、内訳を見てみますと、これね、2012年12月末時点の、フィデリティ退職投資教育研究所調査というのがあったんですが、そこで見ますと、評価益、儲かっているというのはですね、100人中 16.7 人、なんと 16% ちょっと。で、変わらないというのが 11.8、まあ12人程度ですね。じゃあ残り、まあ 68.1% が評価損ということで、7割近くが儲かってない。あと最後、3.4% わからないと言ってますが、まあ大体7割近くが損したよ。どうするんだという話です。どうですか、ね、転ばぬ先の杖じゃなくて思いっきりこけてしまった杖になっちゃいますね。で、私から言わせると、これこけた人にですね、鞭を打つようで申し訳ありませんが、そんなの当たり前なんです。株式投資はこれね、老後の投資に限らず、全般的にだいたいトントン以上が2割です。もっと言うならば、目立って儲かってる人っていうのは 5% か 10% なんです、本当は。なので、上位 20% 前後の人はほぼトントンに近いで、若干ちょっと儲かってるレベルですかね。ということで、できれば上位 20% 以上に行きたい。で、8割以下はどうしてもですね、まあ、勝ち組負け組って言い方は変だけど、年金資産、運用、負け組になってしまうわけですよ。でもよく考えてみて、投資で儲かるのが 20%。 いや、柴山さん低いよって思うかもしれませんが、あなたの大事な財産を100万、200万と大きく育てようとしたわけでしょ。ある意味長期的な投資ですよ。そこで 20% の勝率って結構高いんですよ、実は。例えば一郎、松井秀喜、いろんな人いますね。まあ、ちょっと極端な話しましたが、ある業界で成功する、あるいはそういった人材を育てるみたいな、ある業界の中でそういう成功しようと思ったら、やっぱり上位、下手すと1万人に1人とかね、数パーセントのレベルの努力が必要だけど、株式投資はそんな強い方もいらない、遠くに飛ばす能力もいらない、ね、あるいは素晴らしい歌唱力とかそんなにいらないんですよ。特殊な能力がなくても誰でも努力で上位 20% には入る可能性がある。したがって株式投資は、まあ、確かにリスクはありますが、他の投資とかよりは情報も、ね、たくさんありますし、実は後でお話ししますけども、勝てる可能性が高いんです、ね、だから 20% 低いとは言わずにですね、努力を、一定努力をしていただければ誰もがチャンスがある。じゃあどうすればいいんだという話ですよね。まずは上位2割に入らなければどうしようもないじゃん、柴山さんと。俺やっぱ 80% に入るの嫌だよと。そんなの俺会社員生活でも十分だよという人もいるかもしれませんね。会社員で下位 70%、 株式投資またかよと、下手すと下から 20% かよみたいな、これもう嫌でしょ。大丈夫、そのね、王道ありますよ、ね、簡単に言うとですね、ゲームです。えって思ったかもしれませんが、株式投資、例えばですよ、まあ1000万でもいいですよ。1000万お金があった、柴山さんこれどうやって運用しようと思いますよね。いきなりね、1000万つぎ込んじゃダメですよ。100万もダメ。いきなり金かけるっていうのは何か、ね、オープン戦を戦わないでいきなりペナントレース行くようなもんですよ。それやばいでしょ。カード壊しますよね。つまり何の戦略もない状態でいきなり実戦に行くと、当然打ち死にしちゃうわけですよ。じゃあどうするか、まずはその実戦近い状態をノーリスクで体験しましょうと。これが大事なの。で、まずはゲームで、最近のゲームは侮れませんよ。無料ゲームだっていっぱいありますからね。だから株式投資無料ゲームと検索すれば Google でいっぱい出ます。またそうすると今度は、今後あなたがホームページ開いたら、もう投資関係のですね、広告出まくります。で、それを覚悟してください。まあいい、それがいいでしょう。ただだしね、それ広告を見るってことがコストなんですよ、実は。それで成り立っています。で、無料オンラインゲームをガンガンやってください。どうするか、それを例えば仮にね、1ヶ月でも2ヶ月でも3ヶ月でもいいですから、一定期間勝負してみると。そこで 10% とか 20% の利回りを叩き出せなければ、当然本番ではそれが実損となって返ってきますから。で、多分ですが、僕の想像、インタビューしてないからわからないけど、このね、ポートフォリオのですね、このね、アンケート調査、おそらく100人中ほぼ90人は無料ゲームやってないんじゃないかな、きっと。いや、もっと言うと、やったとしても失敗したけど本番大丈夫とか思って、実はゲームで マイナス 50% なんだけど本番行っちゃったって人もいるんじゃないかと思うんですよ。それがやばいの。ゲームで打てない人が本番で打てるわけないんだから、ね、フリーバッティングで全然外野に飛ばない人が、じゃあ俺試合でホームラン打つから4番してくださいって監督信用しません、そんな人。だから練習でかっ飛ばしてください。だからまずゲームでホームラン打てなかったら、それまでは実際の株式投資行くべきじゃありません。まずはそこで自分を適正に見ましょう。いいですね。まずポイント1、転ばぬ先、まさにこれ転ばぬ先の杖ならぬ転ばぬ先の無料ゲームです。いいですね。はい、モバゲーでも何でもいいんですよ。もうこの際無料ならば無料でやってください。金かけて熱くなるからね。ということでまず無料ゲームで自分が10番20番いけるかを見ます。でもここの段階でほぼ10人中8人は入れませんから、20% の人はもうすぐ行っても構わないけどね。まあでもそれでも怖い気がするけどね。だからその時にちょっとね、入れなかった人のためにお話しいたします。じゃあどうすると。貯金するんですか。いや、貯金やるやり方もありますが、ここはちょっと株式投資に少しお話をですね、絞っていきますね。これ大事なところですよ。では、ここで芝生の一つのですね、まあ、格言じゃないけど、信念をお話ししましょう。株式投資は株を買うな。株式投資は株買うな。と思いますね。株じゃないんです。株を発行する会社のビジネスを買うんです。株式投資は株買うな。会社を買えと。またわけわかんないこと言い出したなと。もっと言うなら株価とか株券を買っちゃいけないんです。株券の裏付けとなっている会社の成長性、いわゆる前回お話した自然利子率ですよ。自然利子率の高い会社かどうかを確認してから買ったって間に合うでしょ。だから大事なことは目先の株価のなんとかチャートとかロウソクが何本どうしたとかそういう話じゃない。ロウソクチャートはすごいですよ、確かに。あれ考えたらすごい。でもロウソクチャートを何本見たら何十本見ようがね、あれですよ、キャンドルアーティストになろうが何しようがですね、よくよく言っちゃいましたけどね、まあ、何でもやろうがですね関係ないですよ、ロウソクとか。大事なことはそういう目先の株の動きじゃなくて、トレンド流行じゃなくて、その背後にある自然利子率なんです。その会社の自然利子率は1年後 10% 上がるかね。前回やったのイノシシの話ですよ。獣を取るね、何頭取る、今年が10頭なら来年20頭取るとかね、それができるところを選びましょうという話です。じゃあどうやって調べるの。だからそこで出てくるのは情報源なんです。情報源って何か。株式投資っていくらでもあるでしょ。決算書ね、それから経営者の今言ったネットを使ってですね、決算発表、今決算短信とか言いますか、ネットで何でも手に入る、羨ましいね。今本当ね、自宅にいながらにしてね、もうコーヒー飲みながらね、もうね 0.5 秒でポーンとボタンを押したらね、ネットでね PDF で入っちゃうんだからね。昔違うんですよ、茅場町ってとこまでですね行ってですね、証券会館とかで、ね、もう朝から並んでですね、あーなんか来ねえな、順番来ねえなと思いながらですね、コピー取るんですよ、決算書100枚金かけてね。昔はそうやってわざわざ出かけたんです。それが今ネットで見れるんだから、こんないい時代ないです、あの情報がね。でまずは有価証券報告書っていう書類をまず見ます。そしてもう一つはやっぱりですね、その会社株っていうのがいいのは現場がある、商品がある、商品を買ってみる、そこの現場のサービスを見てみる、あいいサービスしてるじゃんと、ここだったらもう一回入りたいなっていう会社の株が伸びやすいんです。見れるのは株価チャートではなく現場の接客なんですね。そこで大事なのはですね、やっぱりポイントは2つあります。自分が分かる仕事、分かるビジネスを見ましょう。分かんないビジネスを見てもしょうがないでしょ、ね、もう1つ興味のある、自分が分かってなおかつ一生懸命調べてみたいなと思う興味のあるビジネス、そこから始めましょうよ。興味のないところで買おうとしたら、ね、本当にね数字ゲームになっちゃうからね、でもう一つプラスアルファ、自分が分かって興味ある、なおかつその中で伸びる会社を妥協なく探す。全然株価チャート見てないでしょ。株価チャート見るなんて10年早いんですよ。あでもまあ老後になって10年経っちゃったらね、生きてるってそういうあれないけどね。でもいいんですよ別に。だから年取る前に若い人はですね、今まずは自分の興味のある商品を徹底的に研究してください。バイクならバイクでいいですよ。このバイク今トレンドは何だと、ね、昔は儲かってたけど今ちょっと衰退してるバイク屋さんとかあるじゃないですか。そういうところは株を買わないとかね。自分の好きなところで分かるところ、興味があって分かる、そしてその中で伸びるのを探す。でそれを見つけたらですね、まずは徹底調査、30回ぐらい現場に足を運んで、場合によっては話を聞いてみる、経営者の話を聞いてみる、新聞記事を読む、ね、最後のポイント、目標があります。買おうと思っている会社があったら、その会社についてあなたが講師になってその会社のビジネスセミナーを2時間できるかどうかです。あなたが資料で安直なしで パワーポイントのグラフやデータだけで2時間その会社について語れるぐらいきちんと調べてればその会社はまず儲かります。ここまでやらないから8割が儲かんないんです。っていうかここまでやったら上位 5% に入れるでしょ。だから株式投資は儲かるんですよ。ほとんどの人はここまでやらないから儲かない。チャンスですね。どうでしょうか。いやーきついなと。そしたら大丈夫です。貯金をすれば元本保証されますからね。頭使いたくなければまあ安全策に行く、それも悪くはない、悪くはない。あとは働くとかね、今の時代だったら働いてもいいわけです。うちの母親は72でも働いてますから大丈夫です。そしたら健康に気をつけましょうってことです。うちの母親、私に子供の時いいこと言いました。正幸と、稼ぎ方は2つしかないと。1つは頭を使う、もう1つは体を使う。シンプルだけ分かりやすいですね。株式投資は頭を使う。いや俺頭使いたくない。そしたら日頃から健康に注意をして元気な体で70でも働けばいいじゃないですか。その気になれば仕事はありますという形でですね、皆さんの目標現状に応じて考える。ただ株式投資はですね、誰もが儲かるチャンスだし、データはすごく豊富です。これは不動産投資だと見えないね、怖い情報ってあるでしょ。買おうと思ったで、例えば土地の下に何かね、こう土壌汚染があるとか、あるいは変な話、そのね、家買おうと思ったら10年前ね、ちょっとこう事件があったとか殺人事件とかね、何かかかんないじゃないですか。そういう隠れた情報っていうのが出やすいんだけど、株式投資っていうのはインサイダー規制っていうのがあるんで悪さができないんですよ。これほど情報がですね、しっかりと管理されている投資ってなかなかないので、やっぱり株式投資は王道ですよ。老後のゆとりに王道はなしという記事ですが、株式投資には王道はあります。買いたい会社について2時間セミナーができるぐらい好きになって調べまくる、その会社を買うと、安くなった時に買えばいいです、ね、ぜひ今の話参考なさっていただければ幸いだなと思います。さてここまで私もいろんなことを言いました、ね、自分の分かる会社、好きな会社、2時間自分でセミナーができるぐらい調べてくださいよと。柴山さん分かったよと。じゃああんたが2時間セミナーできる会社は何なのと言いたくなるでしょ。あるんですよ、ちゃんと。私もちろん上場企業じゃありません。その会社の株式は柴山会計ランニング株式会社 100% 株主柴山です、ね、ということで、まずは自分のビジネスに自信があったら自分のビジネスの自然利益率を 200% 300% と上げる努力をできる、すると。あるいはそういった見る目を持って周りに興味のある会社で2時間セミナーができるぐらい見ればいいということです。柴山も投資してますよ。それは自分のビジネスに投資してるんです。あなたも本気でこのお金100万円1000万預けてみたいなと思う会社、出会いですよ、結婚と同じですよ。ぜひ自分の理想の相手見つけてください。それでですね、このね番組、毎回ね楽しみに、お聞きいただいてるですねリスナーの方、実はポツポツと牛歩のごとくですが地道に増えています。自然に支持率上がってます。まあ、そのようなですね、熱心なリストの方ですね、ぜひよろしかったら柴山に、ね、素朴な疑問、聞いてみたいこと、ご意見などですね、いつでも、お気軽にメールしてください。例えばですね、身近な話題で柴山さん宝くじ買うんですかみたいなところから始まってもいいし、なんで宝くじに税金かかんないんですかみたいなところでもいいですし、柴山さんはどういう会社が伸びると思いますかとか、借金の、申し込みはちょっと困りますけども、例えばいい借金、悪い借金、借金をするときに柴山さんが心がけていることは何ですかとかね、そういった身近な数字の話、ビジネスの話、ね、どんなことでもいいです。ぜひご質問、なさってください。ホームページ http://簿記会計.net、 アルファベットは bokikaikai.net です。ぜひどしどし、これは無料ですから、無料でお答えいたします。当たり前かそれはね。はい、ぜひぜひですね、皆さんお気軽にですね柴山に声をかけてください。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される、次回も会計士柴山の独自の視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖、あるいは転ばぬ先の株をお伝えいたしますよ。お相手は公認会計士の柴山正幸でした。ではまた次回。